地域のテーマを市民の目線で、市民記者のページ。筑西市の魅力を引き出した1年間。市民の目線からイベントや団体の活動などをお届けしてくれた市民記者。今年度の執筆を終えた皆さんに、活動の感想を伺いました。市民記者活動を振り返って、島田俊記者。今年度初めて市民記者の登録を受けての活動でした。市民記者として記事を書くだけではなく、皆さんの書いた記事をこう構成したらどうかなど意見を交わす市民記者会議があり、一人でなく協力しながら一つの記事が出来上がっているのだなと感心しました。今回、海老ヶ島城の記事を書いて、地域の歴史や文化など、もう少し調べてみたいなと思いました。コロナ禍の中でも明るい話題を、星野道子記者。新型コロナウイルス感染症に振り回された一年でした。明るい話題を届けたいと思い、3年後に開校となる明野地区の小中一貫校、明野地区義務教育学校を取材しました。地域の人たちの応援のもと、一つ一つの課題をじっくり検討しながら進められているとのこと。やがて多くの友達と出会い、切磋琢磨しながら学ぶ子どもたちの生き生きとした姿を思い描きました。市民の声が励みに、大泊智子記者。今年度は最近ブームになっている御朱印について取材させていただきました。たくさんの人から御朱印の見方が分かってよかった。意味が分かってありがたみが増しました。などの感想をいただき、記者として大変励みになりました。コロナの収束を願い、これからも御朱印巡りを続けたいと思います。次回は子ども食堂についての情報をお伝えしたいと思っています。防災について見直しを。栗原幸男記者。今年度はコロナの影響もあり、取材に参加することが少なく、非常に残念でした。私は防災活動について取材しました。自治会の自主活動や筑西市の補助金申請方法を皆さんに少しでも理解していただけたと思います。災害はいつ起こるかわかりません。自治会単位でしかできない防災活動もあります。自治会や隣近所で最低限の準備や災害時の行動について、今一度話し合ってみることも必要であると感じました。目指せ、ずっと健康。立野俊子記者。今年度は新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が出され、先が見えない不安の中での始まりでした。健康リンクの取材も、感染防止を徹底し、最小人数で行いました。集団検診も延期が続き、受診されなかった人も多かったのではないでしょうか。自分の体を知り、ウイルスに負けない心と体の健康を目指しましょう。まずは検診の予約を。これからも読者の心がポッと温かくなるような情報をお届けできるようにと思います。コロナ禍で学んだこと、高田和弘記者。今年度は若手事業者が一丸となり、コロナ禍に立ち向かう姿を追い、記事にしました。変化に対応しながら、新たにクラウドファンディングに挑戦する姿を目の当たりにして、絶望の中でも仲間と希望を共有することで、力強く前に進むことができることを学びました。私は今回で市民記者を退任し、新たなステージへ挑戦していきたいと思います。下館一高附属中学校、武田勝義記者。今年は下館一高附属中学校を取材しました。記事掲載から半年が経ち、新たに令和3年度新1年生が入学の試練を見事に乗り越えて、 期待に膨らむ春を迎えていることと思います。今までより中学生の進路が多様化して、公立もいつしか特色を求められるのでしょうか。ここ数年で教育の環境はどう進展するか、興味がつきません。恩返しから生まれる奉仕活動、原修司記者。今年度の取材対象は、活動内容がよく知られていないライオンズクラブとし、手弁当の奉仕団体として、献血、献願などの活動を展開している旨を紹介しました。取材を通して、奉仕活動の源泉は、お世話になってきた社会に少しでも恩返ししようとする心にあると感じられた次第です。市民記者として3年が経過し、退任することといたします。あまりお役に立てなかったかもしれませんが、大変お世話になりました。広報誌を通して伝える、小島正美記者。4月から記者の仲間入りをさせていただきました。毎月の会議に参加して、改めてピープルの情報量の多さや、記事がタイムリーなことに感心しました。市民記者のページ担当付きでは、市独自の取り組みである小中学生の各男女共同参画を題材にした作文について書かせていただきました。多くの人に読んでいただくことで、この取り組みについて理解が深まるきっかけとなれば嬉しいです。次回は食生活改善推進委員について取り上げたいと思います。助け合いながら生きていく、和田恵子記者。9月号に下館ラーメンの記事を書かせていただきましたところ、皆さんにとても喜んでいただくことができました。今は外出や人々との触れ合いも自粛して過ごしていますが、コロナのおかげで人は助け合いながら生きていくことを特に痛感しています。一日も早くコロナが収束してくれることを願いつつ、これからも新たな町の魅力を発見し、たくさんの人に喜んでもらえる事柄をお伝えしていきます。粛清アラカルト。2月23日、市内71団体の活動を紹介するパネル展を開催。2月23日から3月7日まで、アルテリオで市民団体の活動紹介パネル展を開催しました。筑西市筑西市民団体連絡協議会に加盟する71団体が写真やイラストなどで自分たちの活動を PR。市民団体の情報は市ホームページでもご覧になれます。2月25日、宝くじの社会貢献広報助成事業で自治会活動に必要な備品を整備。一般コミュニティ助成事業を活用し、自治会活動の拠点となる藤ヶ谷田園都市センターにエアコンや物置などを整備しました。この事業は一般財団自治総合センターが地域社会の健全な発展と住民福祉の向上を図ることを目的に行っているものです。2月28日、市消防団の消防ポンプ車を更新。地域の安心安全を守る市消防団、宮川正美団長第26分団、松本修分団長と第27分団、滝田正則分団長の消防ポンプ車が更新されました。新しい車両は、ステンレス製の水槽と動力噴霧器を積載しており、水の確保が難しい場所での初期消火活動に大きな効果が期待できます。3月2日、医療福祉事業へと赤松商事株式会社様から500万円の寄付。医療福祉事業に役立ててほしいと赤松商事株式会社、関正樹代表取締役社長様から500万円の寄付をいただきました。 地域の皆さんとの関係を築けたから、今がある。これからも地域に貢献していきたい。と、関社長、いただいた寄付は大切に使わせていただきます。3月8日、五行川に鮭の稚魚を放流。大きくなって帰ってきてね。五行川の花と緑と鮭を育て守る会。谷中清彦会長による鮭の稚魚の放流会が開催されました。命の大切さを知ってほしいとの思いで開催された放流会には、下館北中、川間省、中省の児童生徒65人が参加し、行ってらっしゃいと声をかけながら放流しました。